鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋になりますが、星さん、今週でですね、鉄尾鉄子の部屋祝700回となりました。
おめでとうございます。
すごい、なんかそんなに回数喋ってきたような感じがなんかないんですけど、やっぱり積み上げって大事です ね、ですね。
2011年4月スタートになります。
じゃあもう12、3年やってるん
ですね。13年ですね。次14年、丸14になります。
ありがたいですね。
ありがたいですね。じゃあまたこれを契機に、また、はい、いろんな鉄道ネタをおしゃべりしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ、その700回目の鉄道鉄子の部屋、まずは今週もですね、星さんのオープニング鉄道ニュースのコーナーからお届けします。
はい、ですね、先週は青春18切符で、その前は専門線と花咲線 のフリー切符の話なんですけど、はい、まあ、同じようなですね、北海道&東日本パスっていうのが、発売中でございます。
はい、
これはJR 北海道と JR 東日本の普通列車がですね、まあ、連続する7日間乗り放題っていう切符で、まあ、今ね、こう普通列車がちょっと少なくなってきてるんで、本当に時刻表をこう、いろいろと読み解かないとですねまあそれはまたそれで楽しいんです
けどね。そうですよね。
で、値段がですね、大人11,330円で、子供さんは5660円というふうになってます。
はい、
こちら全国の、駅で発売をして、おります。はい、でこれはですね、利用期間は1月10日までということになってますので、冬休みのなんですかね、こう楽しみの一つに、ぜひ利用されてはいかがでしょうか。
はい、はい、ありがとうございます。まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、テレビ見てましたら、今夜行列車ってほとんど今なくて、
はい、
で今東京と高松、それから出雲を結ぶ、はい、サンライズ瀬戸号と出雲号しか今ないんですね。はい、でも以前はですね、寝台列車、まあ、ブルートレインっていうのが、はい、もう全国あちこちで走ってて、はい、あとはその青函トンネルができた時には北斗星とかですね、
はい、
そういう列車が走ってたんですけど、今は本当になくなっちゃったんですけど、はい、なんか寝台車ってなんかそういえばなんか懐かしいなと思って、うん、で今日はですね、その寝台車、特に釧路を中心とした寝台列車の話を、
はい、
ちょっとしたいと思うんですね。で、もちろん寝台列車っていうか、夜行列車はもう戦前から、まあ、あったんですけど、はい、ちょっと私が生まれてからの話ということで、まずですね、1964年ですから、東京オリンピック、最初の東京オリンピックの年の10月のダイヤ改正 の時刻表をちょっと見ましたところですね、釧路はこんな、夜行列車があったんですね。
はい、
釧路をですね、22時5分に出発をして、で札幌にはですね、次の日の8時51分到着と、はい、この先もあるんですね。これ小樽経由で函館まで行ってたんですね。で函館到着が15時、まあ、6分ということですね。でじゃあその逆はっていうと、函館を14時25分に出発して、で小樽周りで札幌と、で札幌には20時16分到着をして、で、釧路には朝の6時23分に到着するという列車だったんですね。でこれは急行マリモっていう列車で、はい、で札幌と釧路の間は、まあ、この時はですね、一等寝台とか二等寝台とかって言ってたんですよね。
はい、
でその寝台車が、6両と、あと、まあ、一等車ですか、グリーン車 で、この時はですね、食堂車もついてたんですね。でその他にあの普通座席に、まあ、二等車ですね、はい、そのもくっついてた時代がありました。で、次がですね、1968年ですから、あのいわゆる私たちはあの4・3等ダイヤ改正っていう、昭和43年の、はい、もう国鉄がもう白紙ダイヤ改正をしたっていう年で、この時の時刻表を見ますとですね、この時はもうマリモじゃなくて急行カリカチ3号とかっていうのが釧路21時25分に出て、札幌到着が6時30分と、もう函館はもうなくなってますね、うん、で帰りがですね、そのカリカチ4号で、札幌発が21時30分で、釧路到着が6時20分、こういう夜行列車があったんですが、はい、もう一本あったんですね、はい、うん、もう斉藤さんならすぐピンと来たんですけど釧路をですね、19時ちょうどに出発をして、はい、小樽行きの普通列車っていうのが、これ列車番号424っていうやつで、はい、で折り返しが小樽を20時59分発で、で、札幌経由で釧路には朝の9時41分到着と、はい、でこれですね、この列車時刻表を見ましたらですね、もう二等寝台、もちろん二両とか一両ついてるんですけど、はい、その他に座席で一等っていうマークがあったんですよね、うん、だから一等っていうことは今のグリーン車なんで、はい、カラマツにグリーン車ついたことあったのかなっていう、
まあ、
時刻表を見るとですね、これ書いてあるんですよね、はい、だからちょっとですね、で、あ、ちなみにですね、カリカチの方は寝台車が、これがですね、7両と、はい、であとは一等ですからグリーン車と、あと普通座席が2両と、うん、で、このカラマツのがですね、この編成表っていうのが時刻表からこうすっぽり抜けてるんですけど、時刻表の表記を見るとカラマツにそういうのがありました、はい、じゃあ次はですね、1975年の11月の急行カリカチ3号とか4号なんですけど、うん、これは変わらないんですけど、ね、はい、この時からその小樽と釧路の間 のマルスにして寝台券が入ったので、はい、これはカラマツっていう愛称が、この1974年8月から愛称がついたんですね、はい、まあ、よくカラマツカラマツで、この時はもうすでにB 寝台しかもう
なくだけです
よね、だけですね、はい、でもうその一等っていうのはもうなくなってました、はい、で次がですね、1980年に、ダイヤ改正が、でこの時にカラマツが廃止になったんですね、うん、でカラマツが廃止になると、はい、自由席の列車がないんですよ。この以前のこの急行カリカチ3号とか4号とかっていうのは、はい、寝台含めて全車座席指定だったんですよね、はい、でカラマツってもちろん自由席、普通車は自由席だったので、はい、まあ、自由席がないとちょっとっていうような声があってたんでしょうかね、はい、それでこの時からですね、この急行カリカチ、まあ、この時は7号8号って言ったんですけど、はい、座席車両の1両が自由席に、うん、この時はなってます、はい、で、それで石勝線がですね、1981年10月に、ダイヤ改正でこう石勝線開通するんですけど、はい、でこの時もまあ、もう一回急行マリモっていうのが復活をしてくるわけなんですね、はい、うん、で釧路と札幌の間寝台で結んでました。それで1982年には、この急行マリモに今まではその、スハなんとかとかですね、はい、そういう4人掛けの、4人掛けっていうか4人でワンボックス の、はい、直角椅子だったんですけど、はいはいはい、この時から14系っていう特急型の車両が座席にくっつくようになってきて、で1983年から寝台もですね、前の10系って言われる寝台から特急型の14系になったんですね。でこの10系のその古いその寝台列車っていうのはなんと寝台幅が50センチなんですね。これ寝返りなんて打てないですわね、はい、でさらにですね、 三段式なんですよね、はい、だからもう寝台の中であの着替えをするったらもう、はい、超アクロバットみたいな感じで、で、まあ、もちろんあの下段が一番良かったんですよね、はい、だから下段がちょっとだけ値段が高かったんですよね、うんうん、まあ、下段になると、まあ、上高さはないにしてもなんとなくその、ね、こう、まあ、すぐ下すぐそばが床なので、はい、だったらこうゆったりとちょっとできた感じではあったんですけど、うん、でそのやっぱり一番つらかったのは多分ですね、なあの 中段っていうんですかね、はい、あの真ん中の寝台が上と下には人はいるし、だからもう50センチ幅でもうなんか起き上がったらすぐもう頭つっかえるみたいなような感じだったんですね。で高さ的に一番良かったのは多分上段だと思うんですよね。ちょっとあの湾曲したあの屋根の感じのとこもありますし、はい、それからですね、上段が良かったのがあの荷物置き場とつながっているので、まあ、割とちょっと広々した感じではあったんですよね。ただ上段の欠点はあの外が全く見えない、
ね、そうですね、
だからもう音で判断するしかないですよね、はい、まあ、あとまあ時間見れば大体は分かるんですけど、それであとはですね、その、まあ、私もこう寝台列車って何回か乗ったんですけど、やっぱりもう寝れないわけですよね、そんな、はい、それなくても列車乗れば興奮するタイプなんでとっても寝られないんですけど、うん、この時の寝台列車ってあの、なんかね、線路と直角になってる櫛形だったんですよね、はい、なのであの通路があの反対側の方にこう反対側っていうかあって、でその通路に座席があったんですよね、はい、これ引き出すと座席パタンと倒れる座席、はい、やっぱあそこに座ってずっと車窓を眺められるっていう、はい、非常にそういうあれいい座席だったんですよね、
は
い、
数は少なかったです
よ、ね、数少ないですよ、だからもう寝台にもう行ったと思ったらもうすぐそこを確保しないとダメなんですよね、はい、であとそこ その座席のところの、ま、窓がちょっと大きい窓で、はい、あれ確か下にこう下ろす窓だったんですよね、だから夏の暑い間はまあ、ただ寝台自体は古いタイプでもエアコンをちゃんとついてたんで快適なんですし、はい、そんな夜中に窓開けたらもううるさいわけですよねだそんなことはあまりしなかったですけど、はいはい、まあ、そういうようなこう旅をしてましたですね。だから本当その座席に座ってたらなんか気がついたらあらら1時や2時だったとかっていうのがまあザラで、もう釧路から出た時はもう帯広ぐらいまでちょっと寝られなかったような気がするんですよね。でちょっと今でもですね覚えてるのが、札幌から寝台列車に乗ると、まあ、当時は当時っていうかまだその関所線が開通してない時って、はい、岩見沢とか滝川経由で行くんですよね、うんうん、はい、でそうするとですね江別の駅を過ぎると橋渡るんですけど、ここ橋渡るときすごい音するんですよね、なんかこう鉄橋に反響するんでしょうかね、はい、音だけを聞いて、ああ今江別なのかなとかですね、外見れないときはですね、はい、なんかそんなような思いもありましたし、まあ、大体いつも滝川ぐらいまで寝れないんですけどね、うん、で、そんなような、まあ、思い出がやっぱり寝台列車にはありますし、あとこの頃ですね、急行カリカチの時代に、臨時列車でカリカチ50何号とかっていうのも出てたんですよね、はい、で一度私その釧路から札幌まで行くとその臨時列車に乗ったんですけど、はい、まあ空いてるわけですよ、もうなんかもう確かやはり寝台車にあと数人しか乗ってなくて、まあ私のちょっと確か向かいも誰もいなくて、はい、まあ、ずっと寝台側 のカーテン開けて、はい、ずっとなんか見てたような気がしますけどね、まあ、そんなような思い出が ありましたですね。それで、この1983年からの寝台車もその特急型の、14系になったんですけど、そうするとですね、今まで50センチだったのが今度70センチに20センチ伸びたん
です。大きいですね。
結構これやっぱ日本人にとっては、はい、こう大きいんですよね、うん、ただですね、一つ欠点もあってですね、朝方になるとみんなそこに座るわけなんですけど70センチあるとちょっと日本人だとちょっと 座席が広すぎるかなみたいなような感じでもあったんですけど、でも寝る分には本当大変快適だったですね。で今度1985年からですね、なんと贅沢にですね、3段式が今度2段式になる工事が行われるわけなんですよ、
はい、
でも2段になったら、まあ、当時は、まあ、この時はもう14系使われてからはもう A 寝台っていうのがなくなったんですけど、はい、当時のその急行マリモとかっていう50年代まで走ってたのは、もう A 寝台は2段式で、
はい、
でしかもあの下はもう広い窓で、もうずっともう外を眺めもう自分だけの世界で眺められる、はい、から上段はなんかちっちゃい 窓があって、
はい、
まあ、一応そこからも眺められるんですけど、うんうん、まあ、それと同じような感じでこう2段式、あの B 寝台も2段式になって、はい、起き上がっても全然頭は使えないし、もうだから昔みたいなそういうなんですかね、アクロバット的なあの、
はい、
着替えっていうのはもう本当昔の話だったんだなとかって思うぐらい非常にいい感じだったですね。でそれからその今度1985年に2段化になって、でさらにですね、今度はの座席指定ですね、これもあの特急型の座席で良かったんですけど、
はい、
ここでさらにですね、ドリームカーっていうのが出てきて、うんうんうん、でこれ何かっていうと、本州で使ってたあの電車特急のグリーン車の座席をこう持ってきて、
はい、
で、座席指定っていうことで使ったんですよね。でこの座席指定で使ったのが583系っていう、これはあの電車寝台で使ってたグリーン車なんですよね、はい、うん、でこの、 あの修学旅行で、まあ、僕らの世代で行くと修学旅行では必ずこの583系って乗ってたと思うんですけども、まあ、そのグリーン車があの座席になったっていうことで、私もこれ何回か乗って、
はい、
ただどうなんですか、私も貧乏症なんで、あのなんかちょっとやっぱり座席ってこうちょっと中途半端かなと、そのやっぱりどうしてもこうリクライニングすると足伸ばしたくなるじゃないですか、
はいはい、
だけど足がなんか中途半端に収まらないんですよね。それでなかなかやっぱり寝れなくて、まあもともと寝ないんで別に電車乗ったらいいんですけど、
はい、
まあちょっとそんな思い出がありました。それで1993年からですね、今度は今まではこうディーゼル機関車で引っ張ってたんですけど、
はい、
あの特急 の、 あの大空の中に寝台車を入れてっていうちょっと変則的な形になったんで、ここから大空に、はい、なって、で、しばらく走ってたんです。 で釧路23時ちょうどで札幌が6時ちょうどっていう、うんうん、でこの大空になった時はですね、その183系っていう、もう今はもうなくなっちゃったんですけど、
はい、
これ の、 あの先頭車に乗るとあの前面が見えるようなタイプで、確かこれも自由席だったと思うんですよね、
はい、
だから早く行ってその一番前に陣取って、
はい、
しかもその下至の時とかに乗ると、
はい、
もう3時前からもう明るくなってくるんですよね。だから一睡もしなかった時ありますずっと前に座って前を見てて、ね、あれは良かったですね。で、でカリコさん、まあ、ただ残念なんですけど、2008年にもう夜行列車がもう後ろの夜行列車が全てまあなくなっちゃって、
はい、
でこの前にはですね、あの根室までこのなんですかね、寝台が行ったりとかもしてたんですけど、
はい、
まあ、残念ながら2008年なくなりました。まあ、寝台列車ってすごくこう時間も有効に使えますし、
そうですね、
よかったんですけど、まあ、やっぱり時代の趨勢なんですね、なくなると残念なんですけど、まあ、なんか久しぶりにその寝台列車のテレビ見てたら、あ、そういえば昔こういうカリカチとかマリモとかあったな、あとカラマツも、何回か乗ったなと思ってですね、まあ、思い出が蘇ってきましたんで、今日はそのお話をさせていただきました。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは 株式会社小野寺組の提供でお送りしました。